と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんのお時間となりました。4月も半ばを過ぎ、すっかり春めいた陽気になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はただいま参上と建築士会の委員会特集をお送りいたします。本日の担当は放送担当部会の江坂幸則です。どうぞ最後までお楽しみください。
京都人町出会いもん。
はい、改めまして京都人町出会いもん、本日前半はただいま参上のコーナーです。4月は刃物の特集をお送りしていますが、今回は古川町商店街の刃物研ぎ専門店常新さんのご店主岩山真也さんにお話を伺いました。先日私がお店に伺い、実際の作業も見せていただきながらインタビューしましたので、どうぞお聞きください。今回のゲストは、古川町商店街の刃物研ぎ常新の岩山真也さんにお越しいただきました。岩山様よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お越しいただきましたと述べましたが、お店の方に今日お邪魔してこうインタビューさせていただいているんですが、で今先ほどちょっと作業風景も見せていただいたんですが、さまざまな機械が置いてあって、まあ、やっぱり研ぐのにもいろんな工程があるということなんですね。はい。そうしましたら刃物研ぎについてお聞きしたいんですが、岩山さんがこう刃物研ぎとか、まあ、刃物にご興味になったっていうのはどういうきっかけが何かあったんでしょうか。
でも子どもの時から刃物が大好きで、
あ、そうですか。
で、まあ、京極とかね、はい、とかにある刃物屋さんとかの前で、はい、まあ、張り付いて動かへんような子どもやったんですけども、
あ、そうなんだ。小さい時からご興味があったんですか。
大好きで、でまあ、大学も行ってたんですけども、はい、まあ、途中で辞めて、はい、刃物屋さんに就職して、
そうですか。で、ずっとそこで、まあ、修行という形になるんですか。
そうですね、はい、まあ、そこで修行してまして、で、まあ、そこが辞めはるということで、はい、まあ、独立をしてみようかなと。
あ、そうですか。やっぱりこういう職人の世界っていうのは、やっぱり一人前になるったら、やっぱり結構な期間修行しないといけない
ですね。そうですね。まあ、やっぱり刃物屋さんにいた頃でもそれなりにこう思い通りの形にしようと思うと、やっぱり10年ぐらいはかかる。で、10年やってても、もう言うたら砥石のこととかまだ全然わからないとかね、今になってちょっとだけ分かってきたかなみたいな。
でもキリがないというかね、まあ、そのやっぱりね、
でどんどん新しいものも出てくるので、
なるほど、
はいはい、結構ね、普通の方ご存じないと思うんですけど、ね、
そうですね、
砥石もどんどんどんどん新しいのが出てきてて、はい、
で、まあ、刃物屋さん自体っていうのは結構街でも見かけるかと思うんですけど、こういう研ぎ専門の店っていうのは結構珍しいんじゃないですかね。
そうですね、まあ、ちょっと最近何軒かできてるみたいなんですけど、
ね、あ、そうですか、
そんなにないと思います。
あ、そうですか、はい。まあ、やっぱり京都はそういう職人のね、文化がすごくね、育ってるので多いのかもしれないですけどね。
だから滋賀県とかのお客さんが結構多いんです。
あ、そうですか。
京阪でね、直接来れるんで。
あ、そうですね、あ、そうですね、こちら、まあ、京阪の、まあ、地下鉄もですけど ね、東山駅からもすぐの商店街で、で、まあ、商店街の本当のもう三条通りからね、も
う
一軒目の入ったところにあるので、すごく分かりやすい場所にあるんですが、はい。で、まあ、独立は、そうすると何歳ぐらいでなされたんですか。
30過ぎぐらいですね。
あ、そうですか。で、まあ、最初からここの商店街
で、ではなかったんですけど、前は出町の商店街の横っちょにいたんですけど。
あ、そうですか。で、まあ、こちらに移られて、
そうです、
まあ、そうですか。で、先ほど、まあ、機械が何台もあって見せていただいてたんですけど、まあ、基本的にはこうなんか、丸い形の
砥石が回転するような形になってるんですかね、
うんはいうん、そうです、ね、まあ、これはあの包丁を作らはる時の刃付け屋さんなんかが使われる砥石で、ちょっとあのやっぱ和包丁を本格的に形変えようとかすると、やっぱこれぐらい力のあるものがいるので、
まあ素材としてはやっぱり 石になるんですか。
そうです、あの人工の砥石です、まあ、あの普通のご家庭にあるこういう石の大きいもんやと思ったら大丈夫です。
そうですか、
はい、まあ、ちょっと粗いですけどね、だいぶね。
そうですか、
うん、普通のご家庭で使う砥石の粗糖っていうのは粗いのでも220番ぐらいなんですけども、はい、これはもう80番とか。
あ、そうですか、
はい、はい、もうかなり粗いです。あ、う
ん、だからまあそれはやっぱりあのプロの職人さんが使われるの、まあ、そういう、
そうそうですね、まあ、まあ、これぐらいないと早くできない。
あ、うん、そうですか、
うん、ただまあ失敗すると大きいっていうのは
やっぱりその手の感覚とかそういうのが大事になる、
うんうん、そうですね、うん、
あ、そうですか。大型回転砥石っていうのになるんですかね。
そうです、
あ、そうですか、うん、
はい、
こういうのはまあ特注みたいな形で作られるんですか。
まあ、これはね、堺の方とかでは結構使ってはる方っていうか、まあ使われてる会社が多いので、
そうで、
うん、まあ、まあそれの一部を流していた、うん、分けていただいてる、うん、感じで。
そう、なんか堺って包丁とか有名ですよね。
そうです、うん、もう関西では堺と三木なんで基本的に。
そうですか、
はい、
あ、そうですか、うん、あの改めてですけど、屋号の常信さんっていうのは、はい、まあ、お名前から一時取られてるということなんですかね。
はい、まあ、もともと常信っていう市場河原町にあった店で働いてたんですけど、
うん、の前のお店から一時取られてっていうこと、
はい、
ああ、そうですか、はい、で常信さんっていう名前ということなんですね、はい、うん、で、まあ、先ほど見せていただいたのもなんかすごい立派な包丁とか、まあ、ハモ切り包丁なんかもあったと思うんですけど、うん、やっぱりその料理屋さんとか、はい、お客さん的にはどういう方が主に来られたんですか。
あ、まあ、ほとんどやっぱ大半は主婦の方が多いです。
あ、そうですか、一般の家庭の、
はい、はい、うん、で、まあ、ね、ぐらい割合で言うと難しいんですけど、うん、まあ、2割、3割あるかなぐらい。
あ、そうですか、
うん、本職用
か。あ、そうそう、はい、料理人の方がですか。そうですか、そうしましたら、まあ、こちらではあ、すいません、はい、はい、そうしましたら、ちょっと具体的にその工程みたいなこともお聞きしたいんですけど、まあ、機械が何台かあると思うんですけど、どういう形になるんですかね。まあ、やっぱり最初はこう、
そうです、大雑把に、まずは、はい、粗い縦回転の砥石、はい、丸い砥石で、で、まあ、粗研ぎですね、
はい、
で形を出す、作る、
はい、
うん、でその後横回転 の、
はい、
バムクーヘンみたいな砥石、はい、あれでその傷をちょっと細かくしてやると、はい、プラスその平面を出してやる、
はい、
はい、でそれが終わったらあとは手で、
はい、
まあ、その機械の傷を細かくしていって、
は
い、で最後天然砥石で仕上げます。
あ、そうですか、
はい、
あ、最終的な家庭にあるような、まあ、砥石で仕上げ、うん、細かい仕上げをされるという、
そうですね、はい、大体まあちょっと粗いこういうのから始めて、
はい、
はい、ここをよくあるこれレンガみたいな、
はい、
砥石を、はい、当てて最後こういう、かなり変わってますけど天然砥石、
あ、
うん、そういうので、
やっぱりほんでこうたくさん種類があるっていうのはやっぱりそれぞれのなんか特徴みたいなものがあったりするんですか。
そうです、結構ね相性がありまして、
あ、
うん、
あ、包丁も一本一本やっぱり違う、うん、
包丁も一本一本もちろん、はい、もうこれは同じメーカーのものでも、
はい、
もうちょっとずつ硬さが違ったり、
はい、
うん、そのまあ扱い方であるとか作られ方であるとか、
はい、
うん、それでかなり個性がありまして、
は
い、うん、でそれに、まあ、合わせるというか、
はい、
その合わないね砥石はね、こう、
はい、
動かなかったり抵抗が大きくて、
はい、
また逆に抵抗が全然なくて削れなかったりするんですよ、
はい、
うん、だからその、まあ、そのためにこう何種類も置いて、うん、対処してます。
そうすると、まあ、実際にやってみて、はい、あ、ちょっと合わないからっていうことで変えたりとか。
はい、そうです。
そうですか、
うん、これはもう何が起こるか全然わからないので。
あ、そうですか、
うん、だからまあ、とりあえずこう柔らかい砥石、まあ、砥も柔らかいのと硬いのがあって、
はいはいはいはい、
で柔らかいものほどよく削れるんですけども、はい、それはそれだと当然抵抗が大きい、
はい、
うん、まあ、まあ、そういう感じで全部中と仕上げとっていうのは数揃えてます。
あ、そうですか、
はい、うん、
そうしましたら、ちょっとまあ、難しいかもしれないですけど、ご家庭で主婦の方なんかが研ぐときに、うん、何かこうちょっとコツみたいなものがあれば教えていただいて。
そうですね。
まあ、やっぱり最初は粗くやってっていうことなんです
か、ね、それ本当はまあ粗戸と最低でも中戸の2つ用意していただく、うん、できれば、
はい、
うん、で粗戸できっちりその帰りっていうのが出るんですね、
はい、
これちょっと先やったやつですけども、
はい、
ここをこう撫でてもらえます、指先で。
ああ。あ、ちょっと変える感じありますね、
うん、このバリですね、
はいはい、
うん、このバリを全部出していただく。
あ、そうです、
これが出てるということは、
は
い、先にまで砥石が届いてる
ははは
は、はい、
なるほど。
で逆にこれが出てないという場合は刃先にまで砥石が当たってない、
は
い、
あ、なるほど、
うん、ということなので、はは、必ず、まあ、中戸でも何でも当てるときは返りを出す、
ははは
は、はい、
は、まあ、ちょっとねラジオだと分かりにくいけど、ちょっとまあだから引っかかりがあるような形ということですね、はい、先に、
でこのバリを出していただいて、
はい、
このバリを取れば刃がついてますよ、
はは、
うん、まあ基本的にはそんな感じです。
はそうですか、
はい、
まあ、これやっぱり研いでいくとだんだんこう減っていくということにはなるんです
か
ね、
はい、あ、これももともとこれぐらいはあったはず
なので。ああ、そうですか、
うん、あ、もう料理人さんが、
パリチクって言ったらね、すごい有名なあれ
ですね、
はいはい、そうですか、うん、でまあ、ちょっとマジックなんかでちょっとね、こう目印のようなものもつけられてると思うんですけど、
うん、やっぱりこう手で研いではる段階でだいぶ変形をしてくる場合が多いんですよ、
は
あ
は
あ、うん、なかなかこれだけ金属の塊をきれいに削る、
はい、
削るというか難しいので、
はい、
うん、大概こう何かしらこうどこかがへこんできたり、
はい、
削り損ねてたり、
はい、
まあ、こういった顎ってここの部分ですね、ここがこうなってたりね、
はあ、
うん、結構このどうしても変形っていうか形がおかしくなってくるので、
は
あ、それをもう機械の方で一回削って、はあ、はい、形をもう一回元の形にしてやる。
ああ、なるほど、
はい、
そうですか、うん、まあ、なんか 見てるだけでもこう立派なね、
うん、
うん、そうですか、
うん、
やっぱり一からこういう刃物を作るというのとはまた全然別の形になるんですか。
まあ、そういう話でも作るとなるとやっぱりね、火を使わない
ね、あ、そうですか、片屋を作らない
と、ね、そうですね、
うん、そうですか、
まあそうやな、まあ、まあ基本的には堺でいうところの刃付け屋さん、
は
あ、はい、まあ、包丁はね結構できた時というか、
はい、
鍛冶屋さんから上がってくるのはこういう真っ黒なんです
よ、はい、
うん、でこれを一枚表面を削り取って、
はい
はい、でまあこういう形にする、
あ、
それだけの専門のお仕事があるんですよ、はい、まあ、そこと同じようなことをしていると、まあ、基本的には、はい、
まあ、古くなったものだったら、まあ、サビなんかもね出てきたりしますしね、
はい、
はい、
うん、
そうすると、まあ、こちらでお願いしたらやっぱりもうすごく切れ味の
いい、そうですね、まあ、とりあえず、はいはい、確実に切れるようにはしておきたい、
そうですね、
はい、はい、
そうですか、
うん、
もうやっぱり今みたいにひきりなしにお客さんが来て、うんうんうん、でまあまあ、何時間とかある形で仕上げてお渡しするという、
はい、
あ、そうですか、うん、こちらはまあ営業時間としては何時から、
今大体ちょっとお昼ぐらいからになってるんですけども、はい、お昼ぐらいから6時半までです。
そうですか、
はい、
うん、でお休みなんかは、
お休みは日曜日と祝日です。
あ、そうですか、
はい、
この商店街自体もそういう
形が、そうですね、ほとんど営業見た感じです、みんな。
あ、そうですか、
はい、
ね、すごいやっぱり地元の方がも利用されるし、
う
ん、まあ、観光の方なんかも来られるということ
が、うん、そうですね、まあ、特にねやっぱりインバウンドでさっきの
ね、
うん、外国人の方がお土産で包丁と砥石を、うん、買っていかれますね、
まあ、うん、そうしましたら今後の、まあ展望といいますか、うん、まあ、このままずっとこの、研ぎを極めていくというような、うん、形になるんですか。
まあ、もともとね、やっぱ好きで研ぎはしているので、
はい、
うん、できれば、まあ、このままというか、まあ、この延長上で、
はい、
うん、やっていって、まあ、もうちょっと刃物を売れるようにしたいかなと。
あ、そうですか、うんうん、そうですね、
うん、
まあ、ご家庭なんかだと包丁っていうとそんなあんまり使い分けたりはしないんですかね、まあ、その料理人さんみたいな ね、まあ、ね、
普通の三角包丁と出刃包丁ぐらいか、ね、うん、普通に使い分けられるのはね、
うん、
はい、
うん、
はい、
でまあそういうのもやっぱり定期的にやっていけば長持ちしていくという形ですね。あ、
そうですね、もうご自分で触らずにうちだけずっと出していただいたら、
はは、
まあ、10年は持たせない。
あ、そうですか、
うん、
そうですか、
うん、
まあ、お話は尽きないんですけど、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、お店からちょっとライブ録音しましたので、作業の音以外にも、まあ、いろんな音が入ってちょっとお聞き苦しいこともあったかもしれないんですが、まあ、古川町商店街をちょっと歩かせてもらったら、まあ、いろんな商店街の活性化の活動なんかもされてて、すごく頑張っておられる商店街でありました。それではここで、一曲お聴きください。ジミークリフで、ミスジャマイカ。
京都ひと町出会いもん。
はい、京都ひと町出会いもん、後半は建築士会って何して万年のコーナーです。本日は前回に引き続きハート&ハート研究会の村松哲也さんのインタビューです。担当は放送担当部会の上原智子です。
建築士会って何やって万年のコーナーです。今月はハート&ハード研究会から村松さんにお越しいただいています。引き続きましてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回は、まあ、どんな活動をされているいらっしゃるかとかきっかけとかお伺いしたんですけれども、今回は、特に研究会で力を入れておられることなどについてお伺いしたいと思います。
はい、一時期ですね、はい、京都市内のホテル旅館があまりバリアフリーじゃないなという話があって、はい、そういうところを点検して改善するような働きかけができないかということを検討したことがあるんです。
はい、
ところがですね、なかなかどういう切り口でいくか、
はい、
ホテル旅館にとってはですね、そういうのを点検に行きますと言ってあんまり嬉しくはないだろうし、はい、それが改善のモチベーションにつながるんだろうかっていうようなこともあってですね、なかなかこう、はい、どうやったらいいかというきっかけ糸口がつかめなかった時があったんです。
はい、
でその後ですね、はい、まあ、特に2年前に建築士会の全国大会が京都で、
そうですね、
あってですね、その時に京都のお寺や神社がバリアフリーになってるという話をですね、
はい、
まあ、全国のその福祉に関係関心のある建築士の人に話をしたら、はい、みんな意外に知らないんですね。
私もあんまり知らなかったです。あ、そうなんですか。
でこれはちょっとやっぱりもっと発信していく必要があるなということを思いましてですね、
はい、
例えば昨日もちょっと調査に行ってきたんですが、
はい、
33元堂なんかは、
はい、
もう完全に車椅子でも電動車椅子でも何でも自由に全部見て回れるという、
すごいですね。はい、
もう一切段差がなくて、はい、
で
外用の車椅子5台、はい、中用の車椅子5台も貸してもらえますし、はいはい、それから自分で乗ってきた車椅子でないとダメよっていう場合には、はい、ちゃんと車椅子 の, はい、車輪を拭くところもあって、でそのまんま、はい、お堂に行くという。お堂はやっぱり 1.3 メーターぐらい
上がりますよね。
高いんですが、
かなり高いですよね。
入り口の建物がですね、建物全体がスロープになってて、はい、で地面の高さからスッと入っていくとそのまんまお堂の高さになるという形になってますね。
で
しかもお堂の中にはですね、千手観音の80センチぐらいのこの銅製のレプリカがあってですね、視覚障害者の人がそれを触ってここにセンターあるという観音様ってどんなものかというのをこう分かるように、そういうような工夫も。
あ、そうなんですか。知らなかったです。
で聞いてみますとですね、
はい、
特にバリアフリーということで何かやったんじゃなくて、
はい、
来る方のためにどうしたらいいかということをこういろいろ考えて繰り返しているうちにだんだんこうなりましたということで、
素晴らしい、すごい。そうなんですね。
はい、そういうところがあちこちにあってですね。
そうですか。
はい、西恩願寺、東恩願寺、
はい、
それから千代院とかですね、そういう大きなお寺さんなんかも随分、はい、バリアフリーになってます。
そうなんですか。はい、本当にやっぱり広めたくなりますね。そういうことってね。
で、
はい、
でその一方でですね、
はい、
まあ、実は20年ぐらい前にも、まあ、条例作るときに、
はい、
あちこちのお寺見て回ったんですが、
はい、
それからもうどんどん進んですごいなというお寺もある一方でですね、
はいはい、
20年前とほとんど変わっているお寺もあってですね、
はい、
やはりそれは、うん、何か動きをしないと自然に全部がなっていくものではないなっていうのがあってですね、
は
い、
確かにそうですね、はい、一般的にはやっぱり難しい石段があってとかお堂までにもやっぱり段差が必ずあると思いますのでね、
でも建築士会に入ってて非常に助かったのはですね、
はい、
例えば清水寺とかああいう山の方のお寺ですね、ああいうところはもう花から無理かなと思ったんですが、はい、あの京都市の消防局 の、はい、あの建築士会に入っている人に聞くとですね、あのいざという時 の、 あの消防車が行くようにですね、
どっかに
そういう通路がありますよと、そうなんですね、いうことを聞いてですね、そう思っていくとですね、はい、やっぱりちゃんとあるんですね。
あ、そうなんですか。
で昔はですね、そういうのはあんまり開放してなかったんですが、はい、今は千代院さんとか清水寺とか、その高齢者の方や車椅子の方はこの通路を使って、はい、もう上まで車で、はい、タクシーで来てもらったらいいですよというふうにしてますね。
あ、はい、あ、有事の時とそれ以外にも普段からも使えるようにということにした本ですね、
やってるところありますんでね、そういうのをやっぱりどんどん知らし、あの広めていきたいなというふうに思っています。
そうですね、はい、今後、まあ、あの活動をされたいというようなことってございますか。
あともう一つはですね、その、はい、あの前回言いましたあの、はい、ソフトの部分ですね、はい、ハート&ハードのハートの部分なんですが、はい、それをやっぱり広めていくためにはですね、あの小中学校高校なんかでのですね、出前講座というのが大事かなと思ってまして、はい、で、まあ、前は行政と一緒にやってたんですが、はい、なんかそういう機会があればいいなというふうに思ってて、で特に小学生とかですね、はい、あのやっぱり体験すると全然違うんですね。
そうでしょうね、
あのなんか最初はねこう遊びのように車椅子に乗ってあのなんですが、はい、それで例えば、うん、あの物を落とした時に拾えるかなとかね、はい、それからちょっと坂登るとどうなんだっていうのがですね、うん、やっぱり普通なんていうか12分の1ぐらいの坂だったらほとんど抵抗なく歩けるんですよね、
は
い、
そうですよね、
坂だって言われないと気がつかないぐらいのもんなんですが、うん、車椅子となるとものすごく大変になってくるとか、そういうことが分かってくるんで、はい、そういうことをあの、まあ、多くの人に特にあの感受性 の、 あの鋭いあの子どもたちに知ってほしいなと思います ね、 そ う、 すね、そういった活動もできたらというふうに思ってます、
はい、活動の中で、まあ、あの PR されたいこととか、はい、あのまあ、今後こういうことを広めたいなと思われている方ことはございますか、はい、
あの PR というわけじゃないんですが、なんというか土木とか建築の世界はですね、はい、暗黙の了解としてなんとなくあの成人男子をモデルにいろんな寸法を決めてきてるところがあってですね、例えばあのドアノブの高さであるとか、あのスイッチの高さ、コンセントの高さ、ドアの幅、そういったものもですね、だいたい一定のモデル、それはなんか身長175センチぐらい の、 あの元気な人みたいな感じでですね、それで設計してるんですけども、実際世の中にそうそうじゃない人どれぐらいいるのかなと思うとですね、はい、それから小さな子供とかお年寄りとか、あの妊婦さんであるとか、はい、たまたま怪我して今松葉杖だっていう人とか、ね、いろんな人がいるわけで、はい、またその人たちと一緒にあの同伴してくる人たちということを考えるとですね、そういうモデル設計でいける部分っていうのは実は半分ぐらいしかないんじゃないかという気がしてですね、はい、そういう点から言うとあの土木にしろ建築にしろそういう設計に携わる人間をですね、やはり広くあのバリアフリーというか、より多くの人が使えるため の、 あの設計ということを全員が考えていただきたいなというふうに思っています。
確かに、まあ、標準として持ってるのはあの、大事かもしれないんですけど、まあ、それ以外の方が使われる時にっていう、 こう心配りがね、やっぱりあった方がいいですよね。
で最近ちょっと思ってるのはですね、例えば、はい、なんていうかな、京都のホテルなんかでもですね、はい、今いかに平日の利用を、利用率を上げるかっていうのが大事なんですけども、そういうことを考えたときに、やはり高齢者とかですね、取り込むっていうのは非常に大事なことで、
そうですね、
はい、そのためにはどうやって扱いやすいかということを考えていくっていうことは、これは条例で決まってるからとか法律であるからっていうんじゃなくて、その経済的な面からも何か必要とされる時代が来るんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、そういうことでまたその施設の評価が高まるということも期待されますね。
お客さんも増えるとかですね、
そうですね、
そういうことになってくると思います、
ね、みんなにとっていいことになるので、またそういう意識を持って建築士も、まあ、施設側もどんどん取り組めたらと思います、
はいはい、そうですね、
はい、それではどうもあの2回にわたってどうもありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。村松さんのお話で、まあ、京都のお寺とか神社なんかは割と、バリアフリーが進んでるというお話があったんですが、まあ、ホテル、旅館、まあ、それからやっぱり、最近観光で、まあ、インバウンドでたくさん観光客来られてますので、 そういった公共スペースなんかも、まあ、今後もっと、バリアフリー、それからユニバーサルデザインというような、動きが進んでいったら、いいんじゃないかなというふうに、感じました。それから前半 の、まあ、あの古川町商店街の、常心の、岩山さんのお話にもありましたが、まあ、商店街をもっと元気づけていくということで、岩山さんもあの刃物教室というのを、体験教室というのを行っているというふうな話をあの、まあ、打ち合わせの時にお聞きしまして、月に2回、古川町商店街の、まあ、常心さんの方で行っているということですので、またホームページ等であのそういったことも、案内が出てるかと思いますので、ぜひ、ご興味のある方は参加していただけたらかと思います。それではあの本日は、この辺で、終了したいと思います。皆さんさようなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。